皆さんお二人スピーカーの小田さんです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。
ごめん、最初の俺は肩を崩したから新井さんが噛んでしまった。
噛んでというか笑ってしまいました。すみません、失礼しました。
おしゃべりいいね。
何度お疲れっすなんすかみたいな。そうそう、いいじゃないですか。めっちゃ煽りっぽくて、ね、
ちょっと新たなキャラクターが登場してちょっと動揺してしまったんですけど、
ね、
あの坂本さん今日はねドライブ帰りで。
ドライブじゃねえ。
ルンルンで
今日物件の見学とって契約に行ってきました。
お疲れ様です。
いや千葉の方にね行ってきたの、うん、200キロぐらい走ってましたね。
いやーすごい、
ずっと走ってました。そのやりながらミーティングをこなすみたいな、
そんな感じで。
すごい、信じられないですね、はい、
気をつけてね。
いやそうそうそう、運転はね、はい、まあまあまあ、
いや本当に何でも同時にできちゃうんですね。
うん、いやいやでもなんか
特待的なね。
運転はでも意外となんか話してるのと変わらないじゃないですか。ミーティングしてても画面見てないんで、声だけなんで、やって普通にデートで車運転した会話とかするじゃないですか。
はい、
まあデートじゃなくてもいいですけど、
ちょっとニヤニヤしながら。
いや
いや。
新井さんちょっと落ち着くまでちょっと時間かかるかなと思いまして。
新井ちゃんのあの絵画のあれは絵の
そうそうそうそう、
エクスパンドさんの、
はい、イベントですね。
ごめん、行けんかった、俺行く予定だったんだけど。ごめん、
ありがとうございました。雨降
っとったからね。そんなことない。
無事に、はい、開催させていただきまして、すごくいろいろなこう使い方がこのエクスパンドコードってできるんだなというのも、私も会場ですごく改めて学ぶことができました。来場の皆さんも驚かれたんじゃないかなというふうに思いますね。一緒に参加をしていたアーティストの皆さんの作品もパネルで展示されていて、ああなるほどなと、なんかすごく次世代なデジタルとの組み合わせでこういう風に使われていくんだなというのをこう改めて、知って、そして自分もちょっとエクスパンドさんのねサポートのもと実践することができまして、本当にありがとうございました。
最先端のアーティストだね。
最先端というと、
そうですよね、
はい、NFT も
NFT、ね、
はい、すでに販売をされている方が多かったんですけど、
新井さんが販売してなかった。
私のはですね、NFT 化することは決定しておりまして、およそ1ヶ月後11月の8日あたりに
予約中みたいな。
そうですね、今準備中。
すぐできない NFT
なんですが、いろんな調整が、はい、
そうですね、事務所とかね、はい、そういう画廊さんとか、
はい、調整がございまして、
そういうあと私の取り分とかね、はい、そういう
またやらか
しの受注
生産ってことでいいよね。
そうですね、はい、
さんだからね、さすがですね、
限定
ご支援の優しさがにじみ出てまし
たね。そういう感じで、初めてのことですので、私もいろいろと、調整をしながら、一度ね始めてしまったらやっぱり変更とかってできないもので、
あ、そっか、修正が、でも修正履歴も残るのかね。
いや、どうなんですかね。NFT 本当に初めてなので、NFT って転売されたら大元のところにも少し入ったりとか、
ね、そうなの、
すごいね。
そうなんじゃなかったでした、違いましたかね。すごいね、はい、分からないですけれども、新たな施策ということで、いやそれこそ価格設定なんかもやっぱり NFT アーティストの皆さん、アーティストだけじゃなくてもですけど、難しいポイント、ね、なかなか後から変更ができない、下げるのはあんまり良くないみたいな感じで、ね、うん、言われているみたいで、
自分の価値を上げていかないと
ね、本当ね、価値ね、
そうですね、
マメツさんの価値爆上がりだけで、この3年ぐらいで
ブランディングがね大切
です。ね、
ブランディングの努力ですよね。
そうですね、そうそう、ブランディング、ね、外側だけじゃなくてちゃんと中身も伴って、ね、B コミさん、マブチさんっていうその、ね、すごいコンテンツを横で見ているの
俺はブランドとかねえからな。
あるじゃないですか。
そうですよ、その B コミさんブランドもこの1週間でまた、
ね、あ、またね、
はい、後ほど
評価が
大きく増えますけれども、
だからさ、見ていきましょう。そういうなんだろうね、なんかそこですげえだろって上がっちゃうから上がんないように、ね、そう、
いや本当すごいな、
すごいです
よ。こいつはね、でもね、目指してるのはこいつはちょっとやばい人かもしれないけど、言うことは確かだよねっていうのをずっと目指してます、
はい、ご自身はそういうふうにおっしゃるので、ちょっと、ね、周りからね、すごいんだぞっていうのを、ね、ついつい喋りたくなってしまうんですけど、はい、ついついね、いやすごいんです、自分ごとのようにすごいんですって言いたくなっちゃうんですけれども、ね、自慢したくなっちゃう、はい、ちょっとそのあたりの今後はどうなるかっていうあたりもね、含めて後ほどたっぷり、はい、お話をいただきたいと思います。ということで展示ありがとうございました。エクスパンドさんまたねゲストにそのうち、はい、お越しいただける
結果とかね聞きたいですね。
そうですね、
引き続き、ベンチャー社長のコーナー皆さん楽しみにしていただければと思います。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は3日続伸し高値引けとなりました。アメリカの長期金利低下を背景としたアメリカ株高を受け、東京市場でも半導体関連株などが買われ指数を押し上げました。ただ高値圏では一進一退となる場面も見られましたが、ひとまずは折り返してきたというところですね、うんうん、このあたり背景なども含めてお話をいただきます。
よろしくお願いします。いや、なんかなかなか馬淵さんの資料が届かなくてちょっとフロントヘビーにしてしまったんですけど話すことがなくなったんじゃねえかみたいな
ちょっと奥人が厚めにお話いただ
きました。資料届くまでちょっと時間稼いでたんですけど
ありがとうございます。
いや画面に出るやろって話なんと YouTube の方は、ね、画面見ていただきたいと思いますと、はい、いうことで、まあそうですね、月初を、まあ、一応、まあ、絡む部分もありますんでね、マクロの、おさらいからいきたいなと思うんですけど、意外とやっぱりそのね、この1週間ぐらいは、まあ後から話すけど、いや株って思った通りいかんよねというのがですね、あったんじゃないかなと思うんですけどね、まあ普通に考えるとね、はい、っていう話もあったりして、まあその辺も後からしたいんで、とりあえずマクロのおさらいからしたいなと思います。お願いします。
雇用統計がね出ましたと、はい、で予想を大きく上回るような数字が出てきて、うん、まあ、強いなっていうことが確認できてます、うんうん、あと、まあ、昨日、生産者物価指数 PPI も出ましたけど、うん、これは結果は 2.7 だったので、うん、予想を上回るような、まあ、強い数字が続いてるんですよね。で一方で、FRB の副議長とか、うん、アトランタ連銀の総裁が、うん、もう利上げ難しいよっていう、うん、なんかこう
これ意外でしたよね。ちょっとね、意外と
すごいね、景気いいんだったらもうちょっとって感じかなと思ったけど、皆さんがすごく抑制にかかっているので、こっちが効きましたよね、一旦株価に。
株式投資家としてはいいんだけど、今まで僕もずっと言ったじゃないですか、この不確定なその株高がその経済政策を、まあ FRB の政策をあの不確定にするから、あのとりあえず上がんないでくれっていうような形でずっと利上げしてきた部分があったと思うんですけど、やっぱこれでそういう発言が出るということは意外ともうね、
そろそろピークアウトなのかな、
かもしれないですよ ね、 ね、
うん、だからまああと1回利上げをあるだろうと思ってる方が非常に多かった時期あったと思うんですが、ちょっとここ、ね、数日でガラッと雰囲気が変わってきたっていう、
はい、まあ、ただ利下げに関してはね、なかなかねすんなりいかなそうだなっていうのは、うん、まあ、コンセンサスだと思うんですけど、ただまあまだ来年はやるでしょうっていう人がほとんどですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、ということで、まあ、ちょっと金利の上昇が止まるんじゃないかっていうことで株高に一旦なっているということが1点、うんうん、はい、それから、まあ、アラブのとこですね。
お、馬淵さんからアラブのお話が伺えるんでしょうか。
いや、これ、で、原油上がると思ったら上がらなくって、なんかほとんど株式市場の動きを見てると、まだスルーかなっていう印象ありますよね。盛り込んでないよね。うん、
いや、いいですね、この説明と。値動きについてこう説明されてすごくいいかなと思って。いや、俺もそんぐらいしかできないよ。いや、なんか知んないけどさ、ラジオとかテレビとか見てたらさ、はい、なんかね、アラブ評論家が超増えてるんですよ、なんか。
まあ、歴史が長いですからね。
先生方お詳しいですねって話で僕はいつも聞いてるんだけど、これ難しすぎんだろ、これ、
まあ、この地域に関しては日本が言えることって本当にないぐらいの、
うん、ないし、そうそう、でも日本の中でこのアラブの評論家の方がたくさんこう、ね、誕生されて、にわかにですねいやすげえなと思って言ったんですけど、僕はでもそういうなんか、うん、なんだろうな、短期間にそのね深いところをね、うん、勉強するっていうのは難しいし、多分そういう方はもともとね勉強されてた方なんだと思うんです ね、 すごいなと思いますね。
私たちから言うと、はい、 株がどうなるんだ、日本経済どうなるんだぐらいしか多分言えなくって、その中で一旦株価はあんまり織り込んでない感じだし、原油価格も下がってるから、
そうそうそうそう、
これが上がるとちょっとインフレに影響出るかな、
まあ、でもあれがあるから増産するわっていうのと、まあ、よくあるんですけど、これもツイッターから拾ってきたんじゃないかって言われるんですけど、いやこれはもうなんか、まあ、今紛争、まあ、戦争が起こって両国は産油国じゃないからねとかね、そういう話もあったりするから、そうするとみんなもう納得すんのかとか思うんだけど、そんな簡単な問題じゃないだろうとは思っとるんですけどね、
はい、リスクははらみながらも一旦は、まあ、行き過ぎた株価の調整の中で今動いているっていう印象はありますよね。
だから普通だったらこれ下がるでしょうってみんな思う内容ばっかりじゃないですか、だからそれがレンジっていうもんなんだよっていう、
そ
んな
話もね、
だから安いなと思う冷静に見る心が実は大事なんじゃないかっていう話かもしれないよね。
まあ、一方で、まあ、いろんなこうニュース見てると、うん、あのウォールストリートジャーナルが、まあ、アメリカ経済強い強いという内容の一つの要素、これが全部じゃないけれども、はい、うん、とにかくシニアがお金持ちで、
そうなんですよ、
一軒らしいですよ、トータル
一軒ですか、
そう、
あの資産が、
そう、皆さんのその
日本の対外資産いくらですかって話だよね。
そう、この方々が、うん、まあ、金利の上昇も受けにくいし、ガンガン消費してるし、住宅ローンの返済もないし、
返済もあるし、あともうあれですよね、若い頃から積み立ててきたこのニューヨーク、うん、ロックダウンないし、SP の株式がウハウハになってんじゃねえのみたいなとこあるよね。
羨ましい限りですね。
だって何倍になってんだよって話ですもんね。
そうです
ね。まあ、どこでそのボリュームを立てて積んだかにしても、まあ、ほぼ最高値なわけだから、どこで積んでも儲かっておりますねっていう話じゃないですか、インデックスだったら。いや、まあ日本もね、やっぱりこのアメリカのインデックス積むぞとか言ってるけど、アメリカの方の方がやっぱり儲かってるよねっていう、ね、
為替もないですしね、
確かにね、そうそうそうそう、基軸だから、ね、
そうだから原価はしないしな、だし、考えずに日本にしようかアメリカにしようか考えないけど、自国最強って買っとけばすげえ金持ちになってるっていう構図ですよね。
日本も自国最強ってなれたらいいですけどね。
いや、でも なってた人それなりに儲かってんじゃねえのか、うん、だって7000円からさ、今3万円ぐらい
だもんな。すごいことですよね、
うん、なんでこのあたりもね、アメリカ経済の強さの、まあ、一つになっているっていうこと、うん、
で中国ですよ、これ。
そう、
本当かとか思うけど、
いや、これなんか関係筋なので、う
ん、
まだ、
ね、分かんないよね、
ブルームバーグの関係筋が言っているだけなんですが、うん、中国が景気刺激策、インフラ設備に
来たね、これ
20兆発行と、まだ分かりませんけど、
いや、これすごいよ、ね、
これも株のね、今上がってる、
いや、これはすごいよ、
要因だと言われているので、
だって今まで株下がった理由って、日本は特に米中関係が悪化してるっていう部分もあったと思うから、うん、もちろん中国の景気は分からんっていうのもあるんだけど、これはね、すげえプラスで、だから最近さ、ね、製造、今日とか、だから意外となんか、結構製造装置関連株がめちゃくちゃ強かったりするから、ね、やっぱりそこの少なくとも買ったか分からんけど、ショートしてる人は踏んだよねっていう、うん、踏んだって買い戻したよねって思いますけど。
うん、まだ分からないけれども、こういったことも交換されて動いているっていう感じですよね。
では、日本についても少しお願いします。
日本は3万2000円回復して、うん、PR 見ると 15.3 倍ぐらいまで戻ってきたので、うん、まあまあ戻ってきたということですね、うんうんうん、まあ、今朝の話は坂本さんからあるかもしれませんけど、
はい、そうですね、そこで、はい、
第一四半期で、うん、情報修正に、うん、まあ、動く会社があって、それが第二四半期にまた情報修正に動く割合が7割ぐらいあるので、ここから
2発、
はい、そう、10月末から11月ちょっと期待だねみたいな、
まあ、1でね、情報修正するってことよっぽどなんですよ。だからよっぽど儲かってるか、うん、よっぽどその控えめにしてたかどっちか、
保守、
ね、保守的なのね、
はい、ということなんで、まあ、今からね、決算プレイとか決算の時期になるので、うん、まあ、それに伴った動きになりそうかなと、はい、いうことと、あと為替介入はあったのかどうか分かる、うん、ね、まあまあ、いずれ分かるんですけど、
まあ、いくらか分かんないけど、やらないとあんな動きにならないよね。
やっぱ小規模な介入があったのかな、う
ん、か連打してたか分かんないですけど、
う
ん、
みたいな、まあ、うん、まあ、後から分かるでしょ
う
っていうこと
で、ね、そうそうそうそうですね、
これもね、
はい、
っていう感じですかね、うん、
さて、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは、投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。 さあ先生、
もう先生って言うなって言うな。
新込さん、新込先生。
いやいやいや、でもね、まあ、僕も先生と言われるなってこの10年ぐらい経ちますけどね。という
話本当若い時から先生ですからね。
そうそうそう。だし、まあ、株のね、まあ、話をしたら、まあ、まあ、もともと声だし運用も好きだから、うん、まあ、聞いてる人って株だけやってないとありえねえだろうっていう人がいるんだけど、でもまあ実際株をそのまあ当然やってるよ、やってるし見てるよ、見てるし、まあ僕インプットの時間も常にちゃんと取ってやってますよ。そうじゃないとこんな当たんねえからみたいなやつ。だからそれやりつつ別に好きなことやったっていいじゃんと思うんです。だから皆さんが遊んだりその音楽聴いたりとか、あの飲んでる時間を僕が副業やってるだけなんだからいいじゃねえかっていう話ではあるんだけど、そうそう、まあそれだから株だけ見てないとダメだっていう風な固定観念に捉えられてる人はもったいねえよなっていう、まあ、いろんなことやっててもこんだけ当たるぜっていう話は、うん、したい。それだけどやりたい。
むしろ俯瞰して物事が見れるんでしょうね。いろんな実業をしているからね。
あとはポジションにそっち側だっていう風にさ、ちょっと本当は自分が買ってたりして上がりますとか言う人いるし、まあでもいろんな先生いるけど上がりますしか年中言わない芸風の方もいらっしゃるし、まあそれはそれでいいんだけど、まあね、僕はこの CFD のその解説というか、まあ買いか売りかしかない、うん、もう一個の商品が買いか売りかしかないわけだから、これ当てるのって意外と、まあ、簡単に見えてなんか難しいよね、うん、どっちかしかねえから。でちょっとおさらいをまあしていきたいんだけど、なんで、まあ、この、まあ、長々とさ前回の動画でお話したけど、なんでここで買いましょうって皆さんに言ったかっていうと、まあこの辺じゃないっていうのはやっぱあるよね、うん、だからみんなこの辺じゃないと思った時がずれてたと思うんだよね。だからちょっとみんな怖えなと思うときに冷静にここだねっていうのが一番いいと思うんですよ、うん、だからそれがまあ僕は俯瞰したっていうのはあれその話だと俯瞰してるからできますっていう話だったんだけど、やっぱりでも後々そのまあ中東問題ちょっとイレギュラーでしたけど、それ以外は何も変わってないから、米国の決算の前にちょっとポジション通して調整するとかさ、日本の決算はいいですよとか、中国もそうね、だからバブルは弾けないけどどっかで金入れてくんじゃねえかっていう話もまあここだってというかどうかは分かんないけど、もう一旦最悪のところは近い部分織り込まれたと思うんですよね。だからまあ、まあ、その最悪だと思ったからお金入れたっていうのもあったと思うんですけど。で、まあ日本の業績もね、2級のね、決算がね、めちゃくちゃいいよね。これ明日しようかなと思ったら2月期の決算がすげえいいんですね。まあ例えば今日、まあラジオ日経ずっと聞いてるからずっとね、還暦おめでとうございますの鎌田さんがですね、連呼してましたけど、あの、サイゼリアが強いですっていう話をね、まあしてたりとかね、まあ今日ストップ高なんですけどね、はい。まあこれ前期の業績は上振れで、さらにね、今期も大幅増益ということで、これは、ね、値上げ効果ですね、はい。まあ、もちろんアフターコロナで人が戻ってきたっていうのもあるんですけど、値上げ効果がもうかなり大きく出てるとか、あと朝から強かったんで吉野家とかですね、はい、
ちょっと似てる、
寄せてます、すいません。吉野家はですね、非常にですね、
いろんなキャラクターが降臨
いうところなんですけど、はい、あのこちらもですね、あの非常に、まあ、あの配当予想も、ね、情報修正したと、いうことでですね、まあこれずっとね、吉野家ってその顧客獲得の施策ってよくやってるんですよ、昔から。その例えば4月とかに牛丼100円引きとかやるんですよ。これやっぱライフスタイルが変わった、その新生活をやってる方がですね、吉野家に行くというその行動が定着するためにやってるんですけど、っていう話をしてるとすみません、なんかもう個別の話ばっかりになっちゃうんだけど、まあ、いくらでもできるんだけどね。そうそう、まあそんなのがもうあったり、まああとローツェが強かったりとかね、まあ、だからやっぱりそういう、まあ、ハイテク、まあ、製造装置の部分ですね、はい、半導体製造装置の部分、とかね、あとはまあさっきの中国の金入れますって言ってた、やっぱりそのインフラって書いてますけど、まあ、少なからず、まあ、いろんなインフラありますから、多分半導体もインフラなんだと思うよ、うね、あの米中関係あるから、だから多分また製造装置売れんちゃうんっていう見方は意外と当たってるかもしれないなと思いますけどね、僕はね、うん、まあ、そんな感じでございますと。ということで、日経平均、じゃあこれ、めちゃくちゃ上がったけど、どうするんですかと。で、いう話で、まあ、新井さんからね、あのね、始まる前にね、ビンゴさん今日何て言うんですかと。もうこれ32,500円超えてますよと。1500円取れとるんですよと。
あと1000円待つのかどうか。
そうそうそう、そう、はい、いう話を、そう、フライングで聞かれたんだけど、 だ俺用意してんのなと思ったら、いやまだ資料ができてないからじゃあいいかみたいな話なんですけど、いや半分売れって言った、はい、もし持ってんなら持ってるかどうか知らんけど、うん、持ってる人はもう不安だと半分売りなさいと、だって1500円口取れたらいいじゃないですかと、
すごいですよ
ね、いう話だし、これが損に半分売ったとしてなるのは、2万9500円にならないともう損にならないですよ、全体でね、うん、半分売っときゃね。だからもうこれはまた上限3万3500円まで行くパターンやと、もうこれ売り担がれたからこのまま踏み上げやと、だからもう少なくとも3万3000円も行くかなとか3万3500円も行くかなと思う人はまあ持ってりゃいいし、逆に僕これ考えるときって3万1000円にまた行くのかっていうのが大事なんだよ。
あ、確かに。
ここがもう勝者の考え方なんですよ、はい、勝者ってその勝ち組の考え方じゃなくて勝ってる人の考え方、
うんうん、
だ勝ってる人はポジションどうやって伸ばしていくかっていうと、まあ、リグイタイネと、まあ、新井さんがここでね、売れば何枚買ってるか知らないけど、売れたらバンクリ買えるわという話だったら、売るやんという話で、なんか来週この辺にはキランって、鼻のあれがついてる、ついてるか、それか、もっと儲かったからピアスになってるか分かんないですけど、まあ、そういうのにするかっていう欲とかもあるんだけど、
今使いたいかどうか。
そうそう、今使いたいかどうかもそれはいいんだけど、そこまで行くかどうかなんで、だから、そう、行くかどうかっていうのをまあ考えるっていうのが、すごくまあ大事で、だから、まあ、あとは、その元に戻るかっていうことだよね。その戻る時って結局お金がトンポンで、あのバンクリがなくなりましたねっていう話になって、本当は買えたに悔しいっていうのは当然あるかもしれないけど、どういう理由で3万1000円に戻ってくるのかっていうのを考えた方がいいよ。そうすると、まあ、いかねえだろうなと。アメリカの決算が悪かったらまあ行くんだけど、まあ出尽くしってこともないと思うし、多分いいはずなんですよ。金融機関は分からん、ちょっとブレるかもしれない。でも後半の配当がどうせいいはずだから、もうなんとかなるっしょっていうのあるし、日本もまあ下方修正とかほぼないと思うんですよね。だから中国でやべえと思ったとかも下方修正終わってるから、うん、だからそう考えると意外と下振れさ、あとはあれか経済的な、イベントですね、はい、マクロイベントも、11月まではないので大きい FMC 含めて、ね、と考えるとですね、いやここはもうなんかエアポケットをぶち抜いてくるかもしんねえなっていうのはあるし、逆に3万1000円になるようなそのシナリオが難しいよね。中東情勢でこれで中国が、まあこれが本当かどうか分かんないけど、金入れますと、なってるわけだし、まあ業績いいしって考えると、あそこっていい買い場だったねって今思える人は、行かないって思うんじゃない？
確かに、
うん。だし、介入もこのパターンだったらそんなにもないと思うし、150円突破しないでうろうろしてくれてるわけだから、いや、なんかこれでいいじゃんってなるからさ。となると、まあ、あと1000円伸ばすか、ひょっとしたらこの2級で、もう来期の業績を折り込み、一番いい人なんだよ。折り込み出して、3万3500円抜けるかもしれないし、で次3万3500円に行った時、僕、ショートって言わないよ、多分。もう年末近づいてるから。うん。だからもうそうなると、これは、どこまで取れるかっていう話になっちゃうと思うんですよね。はい、あとは3万1000円戻るかどうかっていうのを考える。まあ、これが今日の、ね、僕のアドバイスなのかなと思うんですけどね、うんうん、
考え方として今のこの半値くらい戻したところで、うん、前の高値の3万3600円くらいに戻すっていう、そっちに戻すみたいな考え方ってよくないですか、う
ん、いや俺は戻すじゃない、だって3万3500円に行く勢いで行ってさ、はい、なんか外部要因がいまいちヒューってなってさ、それが中国でもなんか解消されそうだし、米国もなんかただのちょっとなんか金利がこのまま 5%10 年超えてきてどんどん上がるんじゃねえかっていう怖さで売られたわけだから、うん、それで馬淵さんの説明があったんだけど、はい、いやこれってもう利上げしなくていいじゃんみたいな話になってるわけで、うん、かつ10年債が落ちてるわけだから、そう考えたら、まあ、10年債短いと思ったけど落ちてるわけだから、そう考えたらなんか不安って払拭されてねえかっていう話になるんですよ、うん、めっちゃいい話してんだけどね、だから、まあ、だから今の水準が高い安いじゃなくて、3万1000円の水準が安すぎたと考えるんであれば、考えれると思うんですね、やっぱその、うん。だから、まあ、持ってる人は放置かなって僕は思いますよ、普通に考えるとね。で、繰り返すけど、まあ、そんなにビーコメさん信じれませんと、最近君を知りましたっていう人は本当かっていう人が絶対いると思うんで、僕がこれだけ強く言うときって、大体確率的にはって皆さん分かってると思うんだけど、うんうん、でもそれを乗っかりたくない人は半分売ればいいじゃんって、うん、まあ、そんな感じなのかなと思いますけどね、うん、だから、うん、
また様子を見て少し半分、まあ、売ってというかで 利確して様子を見てですかね、うん、いやいつもこの高値安値って来た時に、うん、このどちらに戻す視点でいればいいのかっていうのがすごく難しくて、
そうだからいかねえだろうって俺は思うよ、うん、そこはもうそれはもう本当勝者というかもう今勝ち組ポジションを持ってる人だけがね考えられる戦略だから、うん、うん、これが多分ねショートでね1500円担がれてたんで悪いことしか探さねえと思うせ、
ね、はい、
もう下がってくださいみたいな、おかしいだろうなんでこれ中東こんなんで上がってんだろうみたいな話になるわけですよ、
うん、そうですね、う
ん、だからそこってやっぱりそのポジションがまあビハインドの方はちょっとねそういうネガティブな考えになったりとか、うん、もうあの僕が当たってるからビーコンさんはとんでもないしょうもない人ですみたいな書き込みをねインターネットでしているかもしれないですけど、
まあ
そうそうやつ当たりしたり、はい、そうそう妬んだりした人がいると思うんだけど、まあ確かにさ勝ち組の人はさっきもうその3枚1000円で買った人は1500円利増えてるわけだし、はい、売った人は1500円損してるわけですよ、うん、だから、うん、やっぱり全然違うよねっていう、うん、まあ、あの立場も考え方もだから負けてる人の立場は冷静になりますって、まあ、負けてる人に僕はアドバイスする気全くないけどね、だって自分のこのポジション言ってるわけだから、ね、ここだよって話を言ってるから全くケアする必要も何もない、なんで打ったの終わりだけど、うん、まあそれ勝ってる人のね、まあ、話をするところだと思ってるので、もう先週の話だからね、これが3ヶ月とか1年とかだったらいつの話とるんやったんだけど、先週だから当然ここでケアするんだけど、はい、まあその勝ってる人の思考でね、まあ物事を考えれる本当にいい時期なんで、だから自分のポジションをどうするかっていうのは、まあ、明日を含めて週末、考えたらいいんじゃない、まあ、いろいろあったよね実際ね、だから、中東問題があって3連休どうなるんやとかねドキドキした人いたけど、まあそれがうまくね、まあ、金曜もそうか、そのね、金曜もだから、一周どうかなと思ったけど、うん、綺麗に、まあ、300円ぐらい抜けてくれて終わってああよかったと思ったとこ中東女性が出ちゃってってなると、まあ、皆さんいろいろねやきもきしたんですけど、まあ、それを我慢したご褒美でしょうこれは、うん、だからまあそれを、自分の優位のポジションっていうのを理解しながらですね、まあ、物事を考えていける立場にいますんでね、まあ、そういう、まあ、やり方で、まあ、実際この難局を乗り切れていけばですね、また一つのねやり方と成長というのがあるし、まあ、買い場は僕はちょっと教えてしまったんですけど、その買うポイントですね、はやっぱり業績と需給と、まあ、行き過ぎなんじゃないかなっていう、まあ、心理のその3つかなと思うので、まあ、それをまあうまくですね考えて今後もいければ自分でもこれができるんじゃないかなと思ってます、
はい、金曜から週末わ、ね、なんかどう動くのかわからないという中でしたけれども、うん、その先週の放送でビーコミさんそして馬淵さんも、うん、これは業績もいいし、うん、ちゃんと理由がある上で上なのではないかという目線が共通していらっしゃったので、うん、多分リスナーの皆さんもちょっとそこのね心の支えというのがあったという方も多いのではないでしょうか、うん、これがね継続して番組をお聞きいただくは理由になっていくのかなというふうに思います。そうそう、
ビーコミさん残念な性格だけどね見通しはまあまあ当たるんですよ、まあ、それがまあこの締めということで、まあ、それで全然いいから、
はいはい、引き続き皆さんお楽しみいただければと思います。はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社スペック代表取締役久保雄一さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、久保さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久保さんは大手商社を経て、久保さんのおじい様が創業された久保金属株式会社に入社され、その後今の、スペックの代表を務められていますが、このスペックっていうのは特殊な土を固める技術かつ途上国のインフラに貢献されているというふうに伺っていますが、これ どんな事業なんでしょう。
ですね、私たちあの株式会社スペックは、うん、土を固める素材を製造販売している会社でございまして、もうちょっと今回固めたものを持ってきたんですけども、
YouTube に映るので見せてください。
うんうん、まあ、こういう
固く、これ土が固まったんですね。
そう、私たちのものを入れることによって、まあ、混ぜて叩くことによって固くなる。
固める素材を御社は。
そうです、
はい、土はもともとあるもの。
これをですね、日本全国または世界全国にですね、販売をしているという会社なんですけれども、1975年に開発されたものでして、これを、日本全国どこでも使われてたものなんですけれども、日本工業規格ができたり、JIS ですね、できたりして、なかなか土っていうのはどこにでもあるものなので、あと不定のものなので、なかなか使いづらくなってきてしまって、さらに日本がこれだけ高度成長しましたので、日本から卒業という形になりまして、その後ですね、私久保金属という会社の、おじいさんが作った会社なんですけど、もちろんまだあるんですけれども、そこで金属類を扱っておりまして、そうすると金属類使うと必ずメッキっていう作業がついてくるんですけど、メッキってやはり少し体に
良くない物質が入ってるようですね。
それをそのまま捨てたりするとですね、土が汚れて、土地の価値が落ちる、そういったところを、この実はシュタインというのはですね、化合させてこう溶け出さなくなる性能があると。
あ、そんな側面もあるんですか。
それを一生懸命私やっておりまして、しかし2002年に土台法っていう法律ができて、そこに悪いもあっちゃいけないよと、いうことになりまして、ああどうしようと、そうしたら、これ実はその土木資材として、世界日本どこでも使われてたものなので、これをちょっときっかけに、発展途上の方、日本はもう卒業になってるんですけども、アジアだとかですね、今回アフリカの方一生懸命やってるんですけれども、ぐちゃぐちゃな道をですね、人が通れたり、あと、例えばお産の時にですね、やはり死産率、雨季には死産率が上がるんですね。お産婆さんが来れなかったり病院に行けなかったり、そういったところを直せば社会の下支えになるんじゃないかなと。
じゃあ事業の売上のもうほぼ 100% は海外。
いや、実はですね、日本の方も最近環境っていう切り口で、実はこれ90% が普通の土ですので、アスファルトとかコンクリートみたいに石油由来であったり火を使ったりってなかなかしなくて済むので。
土が 90% なんですね、今の時代に合ってますね。
しかしですね、見ての通りですけど土色ですので、
そうですね、
これがやっぱり気に食わない方もい
らっしゃる。強度とかどうなんですか、アスファルトと比べた。
もちろん先ほど言ったように、不定の土ですので、いつも JIS に決められた、
そうか、安定したのにはその土でもここの土を使えば安定するけど、ある土使うとダメなんですよみたいな。
土は何でも使うことができるんですか。
ちょっと不得意なものもあるんですけど、土と粉が私たちのもの粉なんですけども、
粉を浮かしてですね、
セメント 95% に 5% ものを私たちのものを入れて作ってるんですけども、その粉と土が混ざらないと固められないので、混ざる土じゃないといけない。
なるほど。
あとこれって多分道路やり替えたりするじゃないですか、特に橋の上とかだったら毎回剥がしてアスファルト引いてるじゃないですか、これって剥がすこととかもできるんですか、壊すというか。
そうですね、9割が土ですので、これを崩すとなるとなかなか厳しいんですけど、
ガンやって
日本の場合は、これをやった後、高度成長とともに上にアスファルトを引いたり、
それが土台になっちゃってるっていう状況なんです。なるほど、なるほど。
はい、ですので今言った日本という切り口と、うんうん、あの海外という切り口の2つで今やっておりまして、うん、やはり市場としては、はい、海外の方がもう全然桁違いに大きい、
ね、
う
ん
う
ん、海外も道路が基本ですか、やっぱり。
あ、道路とかですね、はい、あと水路とかですね、
うん、あ、水路もなんですね。
水大丈夫なんですね。
あ、大丈夫です、この通り。あの、
はい、まあ、意外とでも日本ってもう石灰岩が無限に取れてたんじゃないですか、はい、まあ、今はまあ取れますけど、だから意外とセミントをふんだんに使ってますよね。海外ってそうじゃないから意外とこういう需要やっぱあるんですか。
そうですね、うん、あのやはり今先ほど言った保装率がまだ 5% とかですね、 あと 10% っていうのがあるので、うん、はい、まあ、その高級な道路を作る前の、あ、まあ、砂利道だったりするのを少し固くして交通を取ろうかと。
なるほど。
うん、でも最近はそういう交通もあるんですけど、うん、農業っていうのも結構多いですね。
農業、あ、まあ、水路とかですか、
ね、ため池とか。
ため池の方ですね。なるほど。
降った雨だけで作物を作ってたりするところがあるので、はい、ため池を作って水を貯めて水路で流して、はい、どんどんどんどん浸透していってしまいますので、それを止めるとかですね。
そういう役割もあるんですね、
は
い。
まあ、私たちだけではなくて、もちろんパッケージとして他の会社さんの技術を合わせて、その例えばこの前言ってたケニアとかですね、はい、ある地区のその農業地帯をこう下支えしようというようなことでやっております。
ちょっとケニアのお話ありましたけど、これまでどんな国で利用されてきたのか改めて教えてください。
結構使われてはいるんですけども、本格的に始めたのはですね、2016年だったかな、あの JICA のですね、案件化調査という調査がありまして、うん、それでね、カンボジアの方に、
ね、
行ってまいりまして、それがなかなか良かったので、うん、あの普及実証事業といって、うんうん、あの3年間ぐらいかな、向こうで工場を作って、うん、道路を造成するということをやりました、まあ、アジアはですね、そのカンボジアを中心にやっておりまして、あとはスリランカかな、うん、スリランカの方は、水路を作って、うん、ため池を作って水路を作るという、私たちが作るんではなくて農民の方に全部やってもらう、
あ、材料を提供して、
そうそうそうそうそう、
作れるんですね。それで
作れます。土と粉を混ぜれば作れる、
まあ、セメントみたいになる
そうそう、
は
い、はい、扱い方
は、そうか、危なくないもんね、ですもんね、
危なくないです。
じゃあ扱いもしやすい、素人の人がやっても
そうそう
ということなんですもんね。
これは石とか砂利とか混ざってる土とかじゃ、それでもちゃんと強度が出るんですか。
大丈夫です。
お、
はい、
なるほど。
強度が出ないのは、例えば葉っぱとか腐ったものとか、
あ、そういうあの 草類が入ってるような
は、あの固まりませんね。はい、
会場から来てます、あの視聴者から、これ溶けないんですかって質問来てるんですけど、水吸うんですかっていうのを含めて教えてください。
一度ですね、はい、固まってしまえば、はい、水を吸ったりですね、はい、溶けたりっていうことは、はい、まあ、再で、泥に戻るってこと、土に戻るってことはありません。
へ、はい、
だから水路にも使えるということですね、
はい。一番古い今表面で見るような1975年に北海道の美瑛というところに農業道路がありまして、はいはい、これがあと1回もメンテナンスなしで残っている一番古い道路ですかね。
いや、そうなんだ、アスファルトでいい気がします
そんな気がしない。そんな道路持つんですね、
はい。あのちゃんと、あのもちろん、あの土を固めただけなので、うん、やっぱりこう初めの設計以上の車が走ってしまったりすると、うん、やはりすり減ってきたり、
おわらちみたいになっちゃう、
はい、なってきます、はい。
だからアスファルトとか鉄筋コンクリートよりもいい側面があったり、まあ、環境の面で優しかったりとかするわけですよ
ね、うん、はい、そうですね。先ほど言ったようにアスファルトの道路とか鉄筋コンクリートの道路って規格が決まっているので、うん、均一にできるんですけども、うん、これは均一ではないので、先ほど土が不定なので、うん、だからそこら辺のところで、うん、なかなか使いにくいところはあるかもしれません。
で、まあ、本当素晴らしい技術で、あ、坂本さんありますか。
いや、いいですよ、めっちゃ興味ある。いやこれ固まるんだったらレンガみたいに焼かなくていいから、レンガの代わりになんないのかなってちょっと思ったりするんですけど、そこってどうなんですか。
それも結構あの、はい、特にあの発展途上の方は、はい、あの
やっぱ家作っちゃう、
これ柱はあの鉄筋なんですけども、うん、他のところはレンガだったりするんですね、はい、やっぱり空気って一番熱を通さないので、はい、例えばこの中にあの筒のように抜けていたりすれば、はい、あの熱を通さないと涼しいままでいられるとか、そういう効果があるので、無焼成、焼かないレンガっていう形で可能性は、あ、欲しい、そういうことを言ってる方いました、
ね、自信がない国とかだったらいいですよね。
そうそう、自信がない国だったらもうすごくいい。だから先進国の規格がうるさいから無理なんですよ、そう、建物はなかなかね、はい、 なるほど。
素晴らしい技術ですけれども、これいろんな各省庁とか国の団体とも一緒に活動されてるんですか？
やはりあの2つやっぱり売り先ってあの認めてくれるところがありまして、はい、1つはやっぱりルールになってくるので、うん、省庁、例えば道路を作ったり水路を作ったりする農業系の省庁だ、うん、あともう1つは民間ですね、うん、例えば昨年行ったナイジェリアは今2億人いる国なんですけども、うん、2050年には4億人になる。
倍になるんですね。すごい成長ですね。さすが。
だからどんどんどんどん宅地、あの、本当多摩ニュータウンみたいなところが、あの4倍とか5倍のが、あのどんどんどんどんできてるんです
ね。建築需要がすごいですね。
そこの道路だとか、そう水路だとか、そういったところにこういうものが使われていく。だから民間のものと行政のもの2つに分かれて使われていくことになります。
今海外での認知広がってね、行ってそうな印象を受けているんですけれども、うんうん、この PR っていうのはどんなふうに進められてるんですか？
やはりこれ本当にあの土を固めるっていう意味では、うん、あの非常にいいものだと私も思ってるし、うん、あの紹介した先では、うん、使ってみたい欲しいっていう声が非常に多いんですけれども、やはり私たち中小企業の弱いところ、あの人に知ってもらう活動、要するに営業ですよね、うん、営業活動開発ができていなかったっていうのが欠点で、まあ、今回もファンディーノさんにですね、あの応援してもらってるんですけども、やっぱその時はやはりあのこうもっと知らせるようなことをもっとやらなきゃいけないということで、例えばこういうとこにもう積極的に来てですね、知ってもらう活動を、まあ、今回も中心に今までやってなかったっていうのがですね、
せっかくの技術がねもったいないですもんね、はいはい、だから今積極的に PR されてるそうなんで、ぜひ皆さんもね、
ちょっとコメントでお墓の雑草対策にできたらいいなとあるんですが、我々があのお店で買ったりすることは可能なんですか？
これはまだね、はい、やってないんですけども、はい、あのやはり今の暴走草の対策って非常に多くて、はい、鉄道会社さんからもやはりこう草を刈る人がもう少子高齢化でいなくなってきているので、もう草を生やさなくしたいということで、今お墓っていう話あったんですけども、どこでも例えば携帯の基地局の中とかですね、ボーボーになってきちゃうのを抑えるとか、そういったところにニーズが日本にもまだありそうだなと。
じゃあ今後もしかしたら小売店でお見かけすることがあるかも。
ね、
ニーズ
は
ありそうということですね。
まだあのその細かく売るような知恵とかですね、まあ、体力もないので、まあ、そうやって増えてきたらそういうのもやってみたいなとは思います、はい、
セメント重いからさ、からそれその薬剤で 5% の薬剤買って家でやったらさ、ね、いいじゃん、ね、
そう今後のまあ事業展開どんなこと想定されてます
か？やはりあの事業展開としてはあの2つ市場があの、はい、海外と国内ってあるんですけども、やっぱり海外に力を入れていきたいなと、うん、やはり海外に力を入れていくとなると、やはり資金っていうのがですね、うん、向こうもお金がなかったりしますので、うん、やはりあの国際機関だったり国連とかですね、はい、あと日本でいうと JICA さんとか、うん、そういったプログラムの中のメインにはならないんですけども、うん、プロジェクトとプロジェクトをつなぐ水路とか道路とかそういったところに加えてもらう、こうやって民間の方はどんどん増えていくとところにこの提供をしていくと、
はい、いやこれからどんどんね人口増えますからね、はい、世界はね、
そうですね、
そこに進出されるということで、
はい、もう海外でも広がっているのにまだ PR はこれからということで、かなり、ね、期待ができそうだなというふうに感じております。リスナーの皆さんもご期待いただきながらチェックしていただければと思います。ということで久保さん、素敵なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。
まあ、価格がこう戻って、はい、俺思ったんだけど、はい、僕こっち側にいたじゃないですか、でこれで二重が取れて、でここにそこに今相葉先生いらっしゃるんですけど、はい、相葉先生ここに座ったらめっちゃ面白いからいつかやりたいから、
ね、びっくり YouTube ご覧の方びっくり、
あれなんか相葉先生になってるみたいな、めっちゃおもろいから
そんな豪華な会があっていいんでしょうか、いつか、
そう、今月からこの番組の後にですね、はい、お引越しされてますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、ちょっとよりね熱い夕方の時間帯になっておりますけど、
それやりてえな
、はい、楽しみですね、番組からのコラボなんかもね、いつか実現したらいいなと思っております。ぜひぜひぜひ、はい、さあそれではこのお時間、注目セクターや銘柄選別のポイントを教えていただきます。では坂本さん。
そうですね、僕はですね、米国の決算がこれからありますね、その、はい、触りというかね、まだ始まったんでこんなのですよっていうのと、でも今日たまたまかな、なんか建築建材の話でもしようかなと思って、たまたま入ってます、はい、よろしくお願いします。
では馬淵さん。
はい、私は資産運用立国に、まあ、岸田さんが向かってるわけなんですが、その中で恩恵を受けるとこどこかなっていうので持ってきました。
はい、ということで、なんだかいつもね、番組内で触れているニュースですとか、ベンチャー社長のコーナーで触れたような内容の銘柄になってますよね。
確
かにね。はい。ということで、皆さんも注目度が高まっているところに、その銘柄ですとか、その銘柄の見方を教えていただけるということで、今日もこの後の YouTube タイムお楽しみにしていただければと思います。さあ、先ほどのスペックさんですけれども、本当に人のためになっていますね。
いや、本当にすごい技術ですよね。
めちゃめちゃ質問しかしてない。
坂本さんのこう熱量がすごく高くて、
意外と詳しいみたいな。
いや、レンガの代わりになんていうお話も ね、はい、今後広がっていった時にまたゲストにお越しいただいて、今こんな風に使われてるんですよなんてね、はい、実例を教えていただきたいなと思いました。さて、というわけで坂本さん、馬淵さんお二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もこの後コメントにもね、触れていきたいなと思っております。たくさんのコメントありがとうございます。
今日盛り上がったんですね。
はい、番組のチャンネル登録者数の方が、順調に徐々に増えてるんですよ。
丁寧すぎるチャンネル登録者数の方で、はい、そう、もう1万はまだ遠いですけど、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録してください。言わなくても増えるというですね。
うん、そうなんです
ね。いや、みんな馬淵さん見てえからな。
でもね、お願いします。
ぜひぜひぜひ。
なかなかこの長尺で馬淵さんを拝める。
そう、ないよね。意外とテレビがすぐ馬淵さんのコーナー終わっちゃうからね。もっと長くお話聞きたいんですけど。
はい、はい、ということでね、この後の YouTube タイムも引き続き、お楽しみいただければと思います。この後も3人でワイワイ放送してまいります。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。